詩編の55編。この詩はですね、内容的に見ると、特にですね、反対者に対して、激しい言葉がありますので、こういう詩は、普段はあんまり読まれないことが多いと思いますね。でもこれは非常に重要な内容を一部では持っているわけです。で、そういうのをピックアップしてですね、知る必要があるわけなんですけど、一つ気に入らない言葉があったらですね、全体がもう自分には関係がないと思ってしまうような読み方をする場合もしばしばあるわけです。そこでこういう詩こそですね、こういう詩は現代の新約に生きる我々はどういうふうに受け取ったらいいのかっていう、そういう意味での読み方は大事なことなんですね。まず最初の、耳を傾けてくださいから3節の私に耳を傾けてくださいと、これは別々の言葉なんですね。だから耳を向けてくださいと2節で訳してですね、3節では耳を傾けてくださいと、言語が別の言葉でありますので、和訳もしています。こういう言葉を書いてですね、神様に聞いてくださいという、こういうのがですね、この詩編の一つの詩の大きな特徴でもあるわけです。神様は本当に人間、もう本当に配慮のある、深い配慮のある人間のようにですね、語りかけて、そして耳を傾けて聞いてくださいと言えると。これはですね、日本の伝統的な宗教、例えばこの近くにある大きな大佐神社行って、ここに神様聞いてくださいとかいうふうに呼びかけてきている人は、まず皆無ですね。そういう人は、どこの神社に行ってもですね、聞いてくださいと。そういう祈りはお寺行ってもですね、どうか仏さん聞いてくださいとかいう言い方でする人は聞いたことはないと思いますね。で、こういうふうに、でこれは神様が祈りを聞いてくださる方だと信じていればこそこの祈りが出てくるわけです。ですね。で、それに聞いてくださらない方であったら言う必要がない。例えば大きな猫や犬やですね、馬に向かって聞いてくださいなんて言う人おらないわけですね。巨大な意志に向かってですね、聞いてくださいと人おらない。そんなのは聞いてくれないと分かっている場合にはそういう祈りは出てこないわけです。で、この詩を作った人はですね、こういう苦しみに遭う前にはですね、本当によく聞いてくださったという経験を持っているわけです。持っているからこそですね、この詩に書かれているように非常に苦しい状態。それは、ちょっと苦しいというのではなくてですね、もう死ぬかと思うぐらいの非常な苦しみで、この詩編が分かりにくいというのは、だいたい極限状態まで追い込まれた人の気持ちから生まれているわけです。例えばこの5節を見たらですね、次のページの、私は死の恐怖に襲われているっていう、こういうことはですね、現代の私たち、特に日本、このいわゆる戦争のない時代では、死の恐怖に今襲われているという人は、病気の癌でですね、もうじき死ぬという人以外には、ほとんど現代の日本ではないわけです。戦争中で空襲があれば、これは死の恐怖に襲われるという人は非常にたくさんの人がおったわけですね。東京大空襲で一晩で10万人も焼け死ぬということがあればですね、次はどこだろうかということになりますが、だからこの死の恐怖に襲われるというのは、この極限状態の中からの叫びということであるから、私たちも一つはなかなか分かんない。私たちと誰かから何か言われた、嫌だな、苦しいなとか、そういうふうなレベルの苦しみとは次元が違うわけですね。この大胆において詩編と言われる、言い換えたら、私たちはどんなひどい状況に追い込まれても、この聖書の詩編はですね、私たちの心の叫びはすでにもう分かっていると、そういう気持ちで読めるということなんです。苦しくなったらですね、関係がなくなるんじゃなくて、苦しくなるほど近くに感じてくると、これは人間関係でもそうですね。非常に楽しい時、遊びの時だけ友達であるけど、病気でダメになったとか、あるいは大きな失敗をした、罪を犯して人から捨てられた、その時にみんな捨ててしまうような友達だったらですね、本当の友達じゃないわけです。それに苦しい時に遠ざかるようなもの、本当のものじゃないと。本でもそうですね。例えば非常に難しい論文書とかですね、社会的な問題書、本当に苦しくてもう死ぬやったら、誰がこの政策問題とかですね、政党の問題、政治の問題読むだろうかということです。そのもの全然相手にしなくなるはずですね。それに苦しくなるほどですね、その苦しさによって、それが本当に進化があるかどうか、人間の根源につながっているかどうかが 試されるわけなんですね。だから、まあ、親子の情、普通の自然の愛情のうちでは親子の情が非常に強いというのは必ずしもそうではない場合もありますけれども、子供が非常に苦しんでおったらですね、命を懸けてでも助けようと。前に福岡で酔った人が付き合ったってですね、親子もろともみんなこっちだと、母親がですね、冷たいのにですね、何度も何度も必死で潜ってですね、うっかりして自分も溺れてるかわからないのに必死でその子供のためにですね、そんなことは他人はできないです。親であればこそできるという、そういうふうに自分の命を懸けても愛するというふうな愛をですね、時としていつでもそうじゃないですね、この頃の母親自分の子でも捨てたりする人おるぐらいですから、いつでもそうとは言いませんが、そういう非常に強い愛です。だからその本当に私たちが非常な苦しみを追い詰められた時に発揮あるいは近づく、そういうものが本当のものだとに近いと言えることを言えますよね。それでこの聖書の詩編もですね、私たちが今は分からなくても苦しくなるほど分かるようなものだと、まあ、そういうことが言えるわけです。でその時に、そのような時に言えるのが、耳を傾けてください、聞いてくださいと、これは確かにですね、私たちはどんな苦しい状況になってもこの叫びは共有することができるわけですね。人に言うたところは聞いてくれないということになります。例えば病院の個室でですね、非常に苦しんでたら聞いてくださいと看護さんに言ったところは聞いてくれないですよ。お医者さんだって忙しいし、そういうことで家族だって時々しか見舞いに来てくれないわけです。で、苦しいから聞いてくれ言ったって、その苦しみは誰も分からないわけですね。言えば言うほどちょっと疎んじられてくるってことはあると思います。でも神様は疎んじたりしないわけなので、言葉を書いてですね、必死でこのように聞いてください、答えてくださいという、そういう相手を持っているということ、これが新約と旧約もずっとこう続いていることです。で特に詩編はですね、当時の状況やどんな状況、王だったか家来だったかいうこと関係なくですね、その人間のダイレクトに私たちに迫ってくるものがあるんですね。だから詩編というのは、これは、まあ、ダビデの詩と書いてありますが、そのままダビデの詩かどうかわからんのもいろいろあるわけなんですね。伝承でこうなっています。ダビデの詩であったとしたら、まあ、3000年も前です。ダビデの詩でなくても少なくとも2500年以上前の、そういう心の結晶でもあると。まあ、大学の新しく建てるときに、大学こういう構造建築物を作るときにはですね、それでものけて遺跡がないかどうか調べるですね、長い期間かけて。で、たまに水田の跡があったりとか、もうテレビで放映されたと思いますよね。でそういう、まあ、例えば1000年、2000年も前の水田があったと、非常に珍しいと思いますが、水田、確かにそれは珍しい貴重なものであっても、我々の心とほとんど何の関係もないことですね。心問題と。歴史的な資料としては重要なものがある。ところが、これが本を書かれた2500年も、あるいは3000年も前の心の状態がそのまま残っているわけです。ですね。まあ言ったら心の遺跡なわけですね。心の化石である。心の結晶であるということが言えますので、それは我々にはるかに言うようなわけです。どっかの古い寺や神社や土地の中からですね、何か出てきたと。それは我々の心の痛みや苦しみは何の関係もないです。マンモスの骨が出てきたところですね、これは考古学的に生物学的に非常に貴重な材料ですよね。歴史的にも。だけど、今苦しんでる人、今死にかかってる人、今人間関係で、非常に壊れてしまったと。そういう絶望状態にある人にマンモスの骨が出てきたところで何の関係もないことなんですね。そういうふうに、同じようにマスコミが取り上げ、マスコミが非常に大事だとして取り上げることであっても、古いものであってもですね、実際に、底辺にあえぐ人たちの心には何ら届かないんですけど、この詩編の詩はですね、何千年も前の言わ心の価値がそのままある。だけどこれもですね、うずもれとんですね。日本人にはほとんどうずもれてる。で、一部の人しか発掘できないんです。あれ古代の遺跡でもそうですね。一部の人が発掘してやっと見つかるわけです。だそれを共有できるわけです、みんなが。ですから、こういう詩編のものはそのままだったら私はでも全く知らなかったですね。21歳の、まあ、6月の頃までこういうふうなものも全く土にうずまれとったわけです。こういうふうな素晴らしい宝庫があると。心の化石、結晶が生き生きと伝わっていることは3000年もと、そのものは存在すら思いもよらなかったことですね。はい。まあ、そういうことで、この人の心、2500年も3000年前の人の心がさっとこのまま投影されていくんですね。今日でパソコンとかですね、コンピューターいろんな投影機がありてですね、パソコンの画面パーッとこう遠くに持ち出したり、充実にできるんですけど、心の状態をパッと私たちの心に映してくるわけです。私たちはっきりした白いフィルムみたいなのを持っておればですね。 で、この人の心は、そのような状態の中で、この7節ちょっと見てみますと、鳩のような翼が私にあったらいいのにと。この気持ちも誰でも持つんですね。私もこういう気持ち持ったことあるんです。昔。もう翼があってどっか遠いところで飛んでいけたいのと。鳥が非常に羨ましいなと思ったことあるんです。もう圧力もいろんなところなくてですね、自由に飛んでるしですね、もう本当に素晴らしいなと。受験勉強って私も一回きりで絶対取らなきゃいけないっていうノルマがあったもんですから、もう他にしたいことはもうとにかくこれしないといけないと。何が何でも浪人はできないというあれがあったんですね。特別対象学金は浪人したらパンになるわけなんです。特別対象学金をもらうとですね、教員免許取ってくるんだったら返さなくてもいいんですね。で、一般対応の倍額あったわけです。それとアルバイトとほとんど行くという算定で私はおったもんですから、浪人したらもう家から出してもらえないということになればもうとてもダメだから、それでもうとにかく自分で自分をこう縛って、したわけです。そういう時時々、ああ、鳩の翼があってああいうとこ行けたらいいのにと、そういう気持ちがあったんですね。で、まあ、ゴールして、やれやれと、思ったんですが、今度はまた今度で自分で、まあ、稼がなきゃいけないということもあってですね、他の人と遊んどっても自分はもうアルバイトなり一生懸命しなきゃいけないと。それからまあ、いろいろ精神的な悩みもいろんなことが出てきた時にですね、やっぱりこの、悠々と飛ぶトンビなんかを見たればですね、小鳥なんかさーっと飛んでいくと。翼があったらいいのにと、ちょうどこの人と同じような気持ちですね、遥か遠くの夜を過ごすことができるのに、激しい風や嵐、これは人間の敵意や攻撃やそういうものを象徴的に言ってるわけですね。風と嵐、激しい風と嵐がですね、絶えず吹きつけてくるわけですよね。そこから逃れることができるのにと、まあ、そういう気持ちであったから、2500年も3000年も距離があってもですね、なんかこう非常に身近に感じる。で、誰でも人間はですね、この世で生きる限りは非常にこう、自分の悩み、あるいは病気、家族の問題、仕事の問題ですね、必ずこういう追い詰められることが起こるはずです。そんなこと一回もない人は一人もいないはずですね。今のある人でも必ず将来起こるわけです。そういうふうに、この人の気持ちがですね、まあ、出てきているわけですね、ありえる。で、次に、この実説とか、ですね、実節とか16節とか最後のところがですね、非常に目障りというか、読みづらいような箇所ですね。死を彼らを絶やしてください。彼らの人は分裂を引き寄せ、この分裂っていうことは非常にありもしないことを言うと、こういうことはですね、よくあるわけですね。誰かがこんな悪いことをしていると陰で言ったらですね、途端に分裂が起こるんですよね。で、そういう形で、何か分裂を引き寄せようと、融和を作り上げようとする舌でなくてですね、その一言によって人間関係を壊していくような、それを事実であったとしてもですね、それを言うことによって壊す。事実であることを祈りでもって神様はその壊れたところ、悪いところを直してくださいと祈ればですね、修復はされると、作り上げられるけれども、事実は事実であってもそれをあらわに出せばですね、これは壊れていくということがあるんですよね。これも非常に多いと思うわけです。これは親子でも夫婦の家の中でもそうですね。それ言うたがために壊れる。事実だから言うてもかも、そんなことはないですよね。事実だけれども、じっとそれを祈って、それが治るようにと待ち望むという心がなければ、確かにこの舌っていうのは分裂を引き起こすわけです。で、こういうふうに、舌による攻撃を受けて、この死を作った人の周辺の人間関係を分裂して壊していくと。そういう精神的な攻撃と死の恐怖、何らかのですね、死に至らせるような迫害も、この人は悪の魔手というか悪の手によって、そういう状況にさらされとったということですね。そして現実にこの個人的なものだけでなくって、この11、12であるように街中には広場と作所、非常に悪の手がいっぱいはびこっていると、そういうような状況があったということです。だから個人的な苦しみとともにですね、社会的な混乱、暴動、そういったことがあった。まあ、大体これ戦争とか内戦とか言って、今のイラクもそうですけど、日本もそうだったんですけどですね、個人的にも非常に苦しめる、家族が死んでしまうとかどうかなと。そして、そういうふうに中傷とかいっぱい起こるわけです。で、こういうふうな大きな混乱の中にあればこそですね、殺されるほどだと。だからその悪い人を絶やしてくださいという気持ちですね。 これは実際にですね、この襲ってくるような人がおったらですね、どうか神様あの人をやっつけてくださいと、これは自然にそうなったわけですね。で、だから、まあ、強い言葉でですね、このそのように、言ってるということをこの16節でも、もう死んでしまったらいいのにと、まあ、こういう非常に直接的な言葉でですね、言ってるわけです。まあ、ああいう非常にこの悪どい悪魔的な人だから死んでしまったらいいんだと。で、その人はですね、次この13からちょっと見ていただくと、で、さっき言ったように個人的なあざけりと社会的な混乱や攻撃が同時に襲ってきたようなんですね。具体的な状況はわからないけど、敵であったら耐えましょうと、憎む者が損だに振る者ならそれなら隠れもしようが、それは私と同じように知り合った親しく交わったもの、しかも神殿の群衆の中ってことは、共に宗教的なことも一緒にしたはずの中だ。そういう非常に身近なものがですね、最も手痛い攻撃をしてきたというわけなんです。で、このことはですね、さっき言ったこんなこの敵を耐えしてくださいあるからですね、こんなあんまりちょっと読みたくないと思う人がおりませんが、かもしれませんが、ここの問題はこれと関連化しよう。イエス・キリスト自身、これですね、引用したことがあるんですね。それはちょっと詩篇の40別のところと関連してるんですけど、これと同じようなこと、親しい人間がかえってですね、親しかった人間を裏切ったという苦しみ、詩篇の41をちょっと見てくださいますか。875ページ。詩編の41、それの41の10節というところです。ですが、41編の10節。私の信頼して仲間、私のパンを食べていたものが足毛にすると、それはそのすぐ手前の8節9節見たら分かりますね。憎む者がおってですね、災いを図る、呪いに取り付けられて彼は病気になったんやと、二度と悔やまれるはずがないと、そういうふうに信頼してきた人であり、共にパンを食べたような親しい人がですね、そういうふうに表現をしたということです。この聖書っていうのはですね、リアルにこの人間の実態を書いてあるところありますね。こういうこともですね、これ本当にこの世の中に起こることなんですね。これ3000年前ですけど。まさかと思うことが起こる。で、このところ、だから今日の支援とこのところ共通してますね。本当に親しかったものが、不思議なことにですね、全く予想もしない裏切りをしてきたという、このことを、主イエスも経験されたわけです。ですからこの経験はですね、人間に非常に奥深い何かこう悪魔的なものがこのように働いてですね、こういうことを起こさせることがあるわけです。イエスに起こったことは私たちにも起こりうること。どこでイエスがこの、引用されたかということはですね、新約聖書の、195ページ、ヨハネ福音書13、新約聖書の195ページ、ヨハネ福音書の13の18のところです。195ページですね。ヨハネ福音書。ですか。この13章の18195ページですね。13195ページ、ページを見た方が早いですよ。これはイエスが最後の晩餐、レオナルド・ダ・ヴィンチが書いた有名なですね、最後の晩餐の時に語ったという伝えられてきた言葉なわけです。その最後の夕食の時にですね書いてありますね。 私のパンを食べているものが私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならないと。これは誰か、裏切り者のユダのことを言っているわけです。3年間も一緒にですね、弟子として過ごしてきて、共にパンを食べて、共に宗教信仰の活動をしてきたにもかかわらずですね、それがこのように逆らったというのは、これ裏切った。これは今日のこの詩編の41のところ、それに関連したところを引用しているわけです。聖書の言葉というのは、そういうふうにイエスに起こることはですね、非常に深い意味で私たちにも起こることなわけですね。言い方は、人間とはそういうふうな罪深い本性を持っているということであるわけです。でそれによって私たちは非常に苦しむことがある。信頼したものからかえってですね、この人だと思って最もこう手痛い痛みを受けるということがあり得るわけですね。でそういうような中を、そういうところを通ってイエス様は十字架で死んでいかれたわけです。で言い換えたらですね、そういう方に非常にこの停滞経験にも勝利できる力をイエス様はそれを通ってですね、与えてくださるわけですね。信頼することによって、はい、それでは元のそういう意味で今日のようにですね、一部の語句が非常に合わないからといって捨ててしまいますと、重要な部分も一緒に捨ててしまうわけです。それで元のところに帰ればですね、でそういうふうに非常に悪魔的なものがですね、襲いかかって、かつての友でもあると、親しい者が裏切って殺そうとまでする、命の恐怖まで、死の恐怖だっていうんですね。だその時に17節である、これは一番確実なその道っていうものがですね、神様を呼ぶということと、主は救ってくださるのだという確信だというわけです。ですね、この17、18、19。この部分がですね、ずっと生きて今日まで私たちに届いてきたわけですね。でこの詩を作った人の悩みは夜も朝も、その悩み苦しみが絶えないけれども、神様は声を聞いてくださるという、そこの部分にあるわけです。この経験があるかないかでも決定的に違うわけですね。人間もですね、時にはこの悩みの声を聞いてくれる人おることはあり得るけど、非常にたくさんの人はそういう人を持ってないはずです。で聞いてくれる人おっても、ある部分から先はわからないと。で、いつでも近くにおることはまずないわけです。で、親子の問題、夫婦の問題とかですね、そういう非常にプライバシーにかかる問題に関してはですね、本当に深刻な悩みで誰もわからないというところがあるわけですね。言えないということが、まあ会社の例えば責任のある仕事とかに関わっている場合、うっかり酔ったらそれは秘密漏らしたら大変なことになると。まあそういうようなことでですね、結局のところ本当の言えない人に言えないことを聞いてくださるお方は、これは人間を超えたお方なんですね。この神様は私の声を聞いてくださるという、そこにですね、私たちの一番の許しがあるところがあるわけです。そして、戦いを挑む自分に攻撃しかけてくる悪の力、その闇の力から、そこから救い、あがない出し、救い出して守ってくださるんだと。で、実際に声を聞いてくださると。で、こういうふうに、非常に闇の力のただ中で、神様を呼んで、実際に神様の救いの力を聞いてくださることを実感する、経験すると。そういう世界があるんだということを、この詩を通して神様は語りかけようとしているわけですね。だからこの詩の背後に神様のご意志があるから、詩は人間が作ったのに、この詩編も神の言葉だと言われる、人間が作ったものは神の言葉って言ったらなぜなのかって、そういうことなんです。永遠性を持っている。それは神様の背後でこういう経験をさせて、こういうふうな確信を得させたと。神様のご意志、ご計画背後にあるものだから神の言葉というんですね。それで、この人は、そういうふうにですね、周囲の現状と、これが神様に必死で寄りすがるという、交互に書いてありますね。次の21節から22節のところも。口は脂肪よりも滑らかに、非常に言葉だ、表面的には口先が非常にうまいこと言う。心にはですね、戦いっていうのは絶えず攻撃の思いだよ。言葉は非常に優しいと。 だけど抜き身の剣のような言葉をですねうちには持っているという、まあ、こういうことも確かにあるわけですね。表面の言葉、人がおるときにはなんか非常に優しい言葉を使うと、うちがすごい剣を持って突き刺そうとするようなんですね。こういう表現も実によくこの経験から出た言葉だと思いますね。でそこでですね、今度はこれはずっと今まで私ということだったですよね。一人称私ということでずっと来たの、今度はですねあなたの重荷を主に委ねようと突然こういうことが出てきますが、これはですね実際にこの重荷を神様が聞いてくださるという経験からですね、そしてこう同じような重荷を持っている人にですね思わず呼びかけると、そういう気持ちが出てきたわけですね。でここでどこにもあなたと呼んでくる、全部私と神様だったんですね。それから敵対する人たち、でこのあなたの重荷を主に委ねようと、主は支えてくださるっていうのもですね、これは新約聖書でこれにほとんど近い表現としてですね非常によく親しまれてきたところが確かにあるわけですよね。で、このことはですね、重荷を主に委ねるということで、ずっと、まあ、新約聖書でも絶えず言われてきた、まあ、箇所につながった表現になっているということですね。ですね、これはマタイの福音書、新約聖書の方ですね。それに絶えずですね、旧約と新約の関連を見るということは大事なことですね。新約聖書のマタイの福音書21ページです。21ページですか。11章の28節の言葉で、これは聖書の中でも非常によく知られた言葉の一つですね。疲れた者、重荷を負う者は私のもと、イエス様、まあ、今は神様と同じ方になっているわけですが、神様イエス様のもとに行きなさい、そうしたら休ませてくださるんだと、あなたの重荷を主に委ねなさいと、そしたら主はあなたを支えて休ませてくださると、もうこういうこの主イエスの有名なことはですね、まあ、実はこの現状はこういうところにすでにあるわけなんですね。でそれの完全な完成者としてイエスが現れたわけなんです。だから旧約聖書は絶えず主イエスキリストを指し示すということがよく言われるわけなんですけども、だから非常に古い時代からですね、確かに悩み苦しむ者、重荷を負った者に対するメッセージがですね聖書では豊かに語られておってですね、それはこの人自身がすごい重荷、殺されるかもしれないという敵意や憎しみや裏切りの苦しみの重荷を委ねて軽くされたという、まあ、そういう経験から出てきておるということなんですね。で、再び現状の問題に帰って24節で、あなた自身でその滅びの穴に追い落としてください、これは旧約聖書ですね、神に背き続けた者が大きな穴に落ち込んで滅びていったと、そういうことが出エジプトの最中にあったわけですね。そういうことから来ているわけです。でこういうふうにこの詩では現実の厳しい状況に対して絶えずですね、どうか神様彼らを罰してくださいと、裁いてくださいと言いながらも、そういう裁く神様がそれを罰してくださいという以上にですね、神様こそが助け出してくださる、神様は聞いてくださると、そこに、大きな重要な点があるわけ でそのことが新約聖書にそのまま流れていってるわけです。でその敵に対する問題はそんな新約聖書でどうなったかというと、この点においては根本的に違う表現を取るようになったんですね。それも合わせて見ておかないといけないわけですね。困難の時に叫び、裏切り者側のところでもですね、神に叫んで、それを解決していただくということ、そのままの形で新約に流れ込んでいるけれども、敵に対する姿勢っていうのは、それが新約聖書の有名なマタイの福音書5章ですね、8ページ。これはこういうふうに全く変わったわけですね。8ページのマタイの福音書。ですか。 五章北の段の43というところですね。この五章の43は聖書の中でも、まあ、特によく知られた言葉ですけど、隣人を愛す、あなた方、当時のユダヤ人たちはですね、隣人を愛す、ユダヤ人同士は愛してもですね、敵対する者は憎めということだったんですね。今のように憎んで神様の裁きを降りるよって憎むと。ところがここで根本的な変換をイエスがなしてですね、敵を愛すると、これは祈ると同じなんですね。敵を好きになるということとは全く違うわけです。普通はこの世ではあの人愛してるって好きだって言うと同じですよね。全然これ違うんですね。敵を好きになれなんてこんな浅いこと言ってないんで、その敵に対して敵がですね、悪い心がなくなるようにと、悪魔的な心が追い出されて、その人が良くなるようにと、そういうことなんですよね。自分を迫害する者のために祈れと、その人の中から悪い霊、悪い心が除かれるようにと。だから悪人そのものが滅びることはなくて、悪人の中の悪がですね、追い出されるように、そういうふうにより霊的になったわけです。そうして初めてですね、この詩編の55編が全体としてこのキリストのに接続化されていくことですね。これはもう非常に重要な変換だった、まあ、そこでイエスがこれを現実に自分の身で行われたわけですね。十字架にかかられて、敵を憎まないで死を彼らを許して苦してくださいと彼らのために祈ったという、そういうふうに詩編はですね、ある一部の語句だけがあるから、これは私は読みたくないようではなくてですね、それを新約につなげていく必要がある。そしてますますイエス・キリストの位置がはっきりとわかるわけです。そして新約にほんまつながっているよと、旧約からイエスよりも千年も前から遠い流れがずっとあるということにもしばしば目を開かされるわけですね。そういう意味で、私たちもいずれ死の恐怖、病気なり何か非常に人間関係で追い詰められることがあってもですね、神様だけは私の声を聞いてくださると、この18でですね、そういう確信を持つと、重荷を死に委ねたら必ず支えてくださるという、この単純なことにあくまですがっていくことができると、そういう希望をですね、こういう詩から生と死、生きるか死ぬかの格闘というか、霊的な格闘の中からその神様の助けを確信していった人ですね、そういう人の魂の戦いの跡っていうものをこういうところから伺うことができるというわけです、はい、それでは今日の質問はそこまでにしておきます。